12月15日水曜日、アステラス製薬健やかライフです。病気や健康についての正しい知識と役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬健やかライフ。この番組は明日は変えられるアステラス製薬がお送りします。
こんにちは、宮沢康です。
こんにちは、桜井ういよです。
今週のテーマは統合失調症です。
大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室特任准教授の橋本亮太先生をお迎えしてお話を伺っています。これまでに統合失調症の原因、症状と診断基準について伺いました。今日は統合失調症の治療について伺います。橋本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、その統合失調症、これは薬が大変、発達して治療ができるんだという月曜日のお話でした。この治療について教えてください。
はい、統合失調症の治療には、大きく分けてですね、まず生物学的な治療というものと、もう一つ心理社会学的な治療で、2つがあります。でこの生物学的な治療というのが、先ほど申し上げた、主に抗精神病薬と言われる薬なんですけども、それを使った薬物療法というふうになります。
はい、
で心理社会学的治療というのは、統合失調症患者さんの社会的な能力とかですね、自己充足とか、対人的疎通性とか、そういうものを改善するような治療法になります。これはまた全然違う治療になります。
はい、
でその治療は基本的には外来で行います。でその生物学的な治療と心理社会学的な治療の両方とも、外来でも入院でもどちらでもやることは可能なんですけども、
はい、
できるだけ外来でやりましょうというふうになっています。でその一般的にはですね、生物学的な治療というのが主になっておりまして、薬物治療で良くなったらですね、またはその薬物治療でもこれ以上いろいろ薬を工夫しても、これ以上良くならないというふうに仮になった場合には、薬物治療を継続した上でなんですけれども、重点を心理社会学的な治療に移すということをします。
はい、
でそれ自身は具体的にどういうことかというと、精神科リハビリテーションというふうに言うんですけれども、そういうのをどれぐらい症状が回復しているかとか、どれぐらいの程度が残っているかということに合わせて行っていくというふうなことをします。
はい
はい、で薬物がどうしても効かない患者さんとかもいるわけですけども、またはその混迷状態という、そのちょっと一瞬見ると意識障害みたいに見えるような状態があるんですけども、そういうふうな患者さんには電気痙攣療法というのがありまして、でこういうふうな治療を行ったりすることもあります。でこれは頭に電極をつけてですね、脳に電気を通すという治療法 でこれは薬物療法よりもずっと前からある古い治療法になります。
はい、さてその薬なんですけれども、どのような薬を使ってるんでしょうか。
抗精神病薬というのは、前に第一世代の抗精神病薬というのがずっと使われてきました。
はい、
でこの薬は非常に出てきた時すごいいい薬だったんですけども、その副作用は結構強いということがありまして、で今はその第二世代の抗精神病薬というのが主になっています。具体的にはですね、そのドーパミンとかセロトニンって言われるその脳の神経伝達物質の受容体っていうのがあるんですけども、そういうものをターゲットにするような拮抗薬とか、それ以外の受容体にもいっぱいつくようなものとか、そういうふうなものと2種類ぐらいにも大きく分かれます。
はい、
でその第一世代の抗精神病薬というのは、衰退がある症状といって、で例えば震えたりとかですね、パーキンソン病みたいな症状が副作用が出る場合があるんですけども、もちろん出ない人もいるんですけども、それ出なくて今調子よくずっとしてる人は、新しい薬が出たからってあえて変えることもなくて、それでいいわけですけども、
はい、
多分また今から新しく使う人っていうのは、まずそういう薬を使うんじゃなくて、第二世代の薬というのをまず使ってということをやります。
はい、
でその薬では先ほどちょっと言いましたけども、そういうパーキンソン症状みたいな副作用は非常に起こりにくいということが言われてまして、その代わり他の副作用で、例えば内分泌代謝系っていうふうに言うんですけども、そういうのがちょっと起こりやすいという話もまた別に出てますので、どっちも良し悪しという部分は多少あるのはあるんですけども、今第二世代の抗精神病薬というのが 治療になってますね、
はい、
であともっと新しいお薬がありまして、それでもなかなか良くならない人ってやっぱりおられますので、そういう治療抵抗性の統合失調症というような人がいるんですけども、そういう人に適応になったような薬も最近は出てまして、一部の特殊な病院、阪大病院もやってますけれども、そういうような病院では使えるようになってます、
はい、で薬物治療をするときに何か重要なことっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、薬物治療で重要というか、とにかく患者さんにですね、薬出して飲んでいただくわけですけれども、飲んでみて、どうだったかというのを、よく見ながら薬を調整していくことが重要です、もちろんその薬の効果がちゃんとあったかどうかということも重要ですし、で実際その副作用が起こる場合がありますので、その場合は薬の量を調整するか、またはその種類を調整するか、副作用止めのような薬を使うかとか、そういうことをちょっと考えないといけませんので、そういうことをちょっと見るのが重要です、で、副作用で先ほどちょっと言いましたけど、パーキンソン症状といいますか、手が震えたりとか、体が硬くなったりということもありますし、あと非常に多いのはその眠くなるという副作用が出ることが多くあります、でこれはその、非常に難しいんですけど、眠くなるんですが、その統合失調症の患者さん寝られないという症状を持っていることも非常に多いです。だからそういうことがありますので、眠くなるとは言うんですが、その眠くなるということ自体が非常に有用であることも多いですから、それが本当に副作用かどうかっていうのは、その患者さんに合わせて考えていかないといけないというところがあります、だからそこの使い分けというのがありますね。
わかりました。橋本先生、今日はありがとうございました。さあ、それでは番組からプレゼントのお知らせです。
1000円分の図書カードを20名の方にプレゼントいたします。おはがきでお申し込みください。住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、郵便番号 530-8002 アステラス製薬健やかライフ、プレゼントの係までお寄せください。番組に関するご意見ご感想などもご一緒にお書きください。来週22日水曜日到着分のおはがきまで有効です。なお、当選発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。
2万分の1の確率に挑む人がいる。そこに病気があるからと答えた薬の研究者がいる。まだない薬作りへの思いから生まれたいくつもの物語。アステラスの挑戦は続く。明日は変えられる。アステラス製薬。
日本の果てまで。漁船をチャーターして小さな島を回る MR がいる。薬の情報を携えて人里離れた病院を回る MR がいる。薬を必要とする患者さんは日本中にいるから。薬のことを作ってはいけないから。まだない薬に挑むアステラスの思い、詳しくはホームページ120文字のアステラスへ。明日は変えられる。アステラス製薬。
今週のテーマは統合失調症ということで、大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室特任准教授の橋本亮太先生をお迎えしてお話を伺っています。明日は統合失調症のリハビリテーションと再発予防について伺います。アステラス製薬健やかライフ。この番組は明日は変えられる。アステラス製薬がお送りしました。